第9章、ウェブブラウザでネットサーフィン。コンピュータを使う目的の一つに、インターネットの閲覧が挙げられます。ネット検索をして情報を調べたり、買い物をしたり、誰かとコミュニケーションを取ったりと、様々な使い方があると思います。インターネットを閲覧するためのウェブブラウザも、上手で操作できます。Windows に標準搭載されている Microsoft Edge のほか、Google Chrome や Mozilla Firefox にも対応しています。これらのブラウザは、アプリ自体の操作方法に多少の違いがあるものの、上手でページの内容を確認するときの操作はほとんど同じです。この章では、上手でウェブブラウザを使うときに知っておくと便利な操作をご紹介します。仮想カーソルを使ったウェブページの読み上げ。ウェブページの構造は、とても複雑です。いろいろな項目が、上下左右に配置されています。視覚的に理解しやすいように考えられたウェブページの構造は、スクリーンリーダー利用者にとって、非常にわかりづらいものになってしまいます。それよりも、メモ帳などのテキストエディタで作った文書のように、上から下に1行ずつ読んでいくだけで全ての内容を確認できる、単純な構造の方が理解しやすいでしょう。そこで、上手でウェブページを読むときは、最初にページ全体の構造を調べ、それを単純な形式に変換します。この単純な形式になった文章を、仮想バッファという、目には見えない場所に表示します。その中を、上下に移動しながら1行ずつ読んだり、左右に移動して1文字ずつ確認したりしながら、ページの内容を把握していきます。この、仮想バッファの中を移動していくときに使うのが、第5章でお話しした仮想 PC カーソルです。仮想 PC カーソルという言い方はとても長いので、仮想カーソルと呼ばれることもあります。上手はウェブページをそのまま読み上げるのではなく、構造を解析して仮想バッファに表示し、それを読み上げているということを覚えておきましょう。言い換えると、仮想バッファの下の方に書かれている内容が、必ずしもページの下に表示されているわけではありません。仮想バッファに表示されるレイアウトと、視覚的に表示されるレイアウトは、全く違います。ページ内のいろいろな要素。それでは、実際にウェブページを読みながら、いろいろな操作を試してみましょう。今回は、有限会社エクストラのトップページを開いてみることにします。エクストラのサイトを開く方法はいくつかありますが、上手のメニューから開くのが最も簡単です。インサートキーと J を押して上手のメニューを開き、ヘルプメニューの中の、ウェブ情報の中の、有限会社エクストラを選んでください。すると、ブラウザが起動して、エクストラのページが開きます。ページが開くと、上手は自動的に内容を最初から順に読み上げます。読み上げを途中で止めたいときは、コントロールキーを押してください。上下矢印キーを押すと1行ずつ、左右矢印キーを押すと1文字ずつ、内容を確認しながら読んでいくことができます。ところで、上下矢印キーで1行ずつ読んでいると、見出しやリンクなどという読み上げが聞こえます。これは、今読んでいる部分が見出しである、リンクである、という意味です。ウェブページには、いろいろな性質の情報が書かれていますが、それらのことを要素と呼びます。代表的な要素をいくつかご紹介します。まずは見出しです。見出しは、ページ内のまとまった情報の最初に出てくる要素です。見出しがきちんと設定されたページでは、ページ内の見出しを順に読んでいくだけで、そのページにどのようなことが書かれているかが大まかにわかります。見出しには、1から6までのレベルがあります。最も大きな見出しがレベル1。最も小さな見出しがレベル6です。エクストラのサイトでは、有限会社エクストラという見出しがレベル1、ピックアップ、リリースのお知らせ、製品サポートの更新情報、有限会社エクストラの製品、フッターがレベル2になっています。さらに、ピックアップとリリースのお知らせの間には、エクストラからのお知らせ、イベント、セミナーのお知らせという、レベル3の見出しがあります。このように、見出しのレベルを確認すると、情報同士の親子関係がわかります。次に、リンクについて説明します。リンクは、あるページから別のページへ、または同じページ内のある場所から別の場所へ移動するための要素です。リンクに仮想カーソルを移動してエンターキーを押すと、リンク先のページが開きます。上手では、リンクの種類を区別して読み上げます。エクストラのページでは、本文へのリンクをページ内リンクと読み上げ、 同じページの別の場所へ移動するためのリンクであることがわかります。また、既読リンクと読み上げた場合、そのリンク先は過去に見たことのあるページだと判断できます。続いて、リージョンという要素について説明します。これは、特にスクリーンリーダーを使ってページを読んでいるときに、ページ内の領域を区別できるようにしたものです。リージョンには、ナビゲーションリージョンやメインリージョンなど、いくつかの種類があります。JAWSではリージョンと呼びますが、一般的にはランドマークとも呼ばれています。その他にも、リスト、フレーム、引用、画像など、いろいろな要素があります。また、文字を入力したり、選択肢の中から目的のものを選択したりといったことをするための、フォームコントロールと呼ばれる要素もあります。クイックナビゲーションキー。ここまで、いろいろな要素について説明しましたが、JAWSには、特定の要素に仮想カーソルを移動するための操作がたくさん用意されています。これらの操作は、クイックナビゲーションキーと呼ばれていて、アルファベットや数字のキーを使います。それぞれのキーを単独で押すと次の要素に、シフトキーと一緒に押すと前の要素に移動します。例えば、見出しに移動するクイックナビゲーションキーは、アルファベットの H です。H を単独で押すと次の見出しに、シフトキーと H を一緒に押すと前の見出しに移動します。また、10キーではない方の数字キー、1から6は、見出しレベル1から6に割り当てられています。そのため、例えばレベル2の見出しだけを確認したいときは、フルキーの2を押すと便利です。その他にも、リストの先頭に移動するための L や、リスト項目の間を移動する I、リージョンに移動する R、メインリージョンに移動する Q、フォームコントロールに移動する F など、たくさんのクイックナビゲーションキーが用意されています。詳しくは JAWSのヘルプをご覧いただくか、ウェブページを読んでいる状態でインサートキーと H を押し、ホットキーヘルプをご確認ください。ところで、ページ内を移動する操作として、タブキーを使うこともあります。タブキーを押すと、次のリンクやフォームコントロールなど、何かの操作ができる場所へ移動できます。シフトキーとタブキーを一緒に押すと、逆方向に移動できます。これはクイックナビゲーションキーではなく、ブラウザが本来用意しているキー操作です。仮想カーソルを直接移動しているのではなく、フォーカスが移動したことに伴って、それと連動する形で仮想カーソルが移動しています。細かいことのようですが、これはとても重要な違いです。例えば、タブキーを押したときと仮想カーソルを動かしたときとで、項目の順番が違っていることがあるからです。フォームコントロールの操作。次に、フォームコントロールの操作について説明します。エクストラのトップページから、ユーザー登録のリンクを開いて、実際の操作を試してみることにしましょう。フォームコントロールへ移動するためのクイックナビゲーションキーは F です。何度か押していくと、ご購入製品名というコンボボックスがあります。コンボボックスというのは、選択肢の中から該当するものを一つ選ぶためのコントロールです。通常、今選ばれている選択肢以外は表示されていませんが、コンボボックスを展開すると、すべての選択肢が表示された状態になります。今、このコンボボックスは折りたたまれています。オルトキーを押しながら下矢印キーを押すと、コンボボックスが展開されます。この状態で上下矢印キーを使って目的の選択肢を選び、エンターキーを押すと、変更が確定されてコンボボックスが折りたたまれます。次に、もう一度 F を押すと、今度はご購入店名というエディットボックスがあります。エディットボックスは、文字を入力するコントロールです。エンターキーを押すと文字を入力できる状態になります。入力が終わったら、エスケープキーか10キーのプラスを押して元の状態に戻ります。さらに F を何度か押すと、ご使用の展示ディスプレイ、展示 PDA というグループに、チェックボックスがいくつか出てきます。チェックボックスは、スペースキーを押してチェック状態を切り替えます。この他にも、ラジオボタンというコントロールが使われることもあります。これは複数の項目の中から一つを選択するものですが、すべての選択肢が常に表示されるのが特徴です。ところで、JAWSのクイックナビゲーションキーには、特定のフォームコントロールへ直接移動する操作もあります。コンボボックスは C、エディットボックスは E、チェックボックスは X、ラジオボタンは A です。フォームモード、先ほどコンボボックスやエディットボックスを操作したとき、JAWSはフォームモードオン、 フォームモードオフと読み上げていました。フォームモードというのは、フォームコントロールを操作するために、一時的に仮想カーソルの操作ができないようにする機能のことです。例えば、上下矢印キーは仮想カーソルを前後の行に移動する操作に割り当てられていますが、フォームモードでは、コンボボックスの選択肢を変更したり、エディットボックスでカーソルを動かしたりする操作に使用できます。また、エディットボックスに文字を入力する際に、意図せずクイックナビゲーションキーが動作してしまうのを防止できます。フォームモードの動作には、自動、手動、半自動の3種類があります。どれを使用するかは、設定センターのフォームモードグループにある、フォームモードの自動、手動の選択で切り替えます。初期状態では半自動に設定されています。自動にすると、フォームモードを使う必要のあるコントロールに仮想カーソルが移動すると、すぐにフォームモードがオンになります。それらの要素の外に移動すると、フォームモードがオフになります。例えば、下矢印キーを使って1行ずつページを読んでいて、エディットボックスが見つかると、すぐにフォームモードがオンになります。その状態で、エディットボックスの上端で上矢印キーを押したり、下端で下矢印キーを押したりすると、フォームモードがオフになり、エディットボックスの前後の行に仮想カーソルが移動します。手動にすると、フォームモードのオンとオフが自動的には切り替わらなくなります。フォームモードを使う必要のあるコントロールでエンターを押すと、フォームモードがオンになります。フォームモードをオフにするときは、エスケープを押すか、テンキーのプラスを押します。半自動は、自動と手動の中間的な動作になります。矢印キーなどを使って仮想カーソルをフォームコントロールに移動したときは、手動でフォームモードのオンとオフを切り替える必要があります。タブキーなどを使ってフォーカスをフォームコントロールに移動すると、必要に応じて自動的にフォームモードの状態が切り替わります。テーブルの読み上げ、ウェブページ内の表のことを、JAWSではテーブルと呼んでいます。テーブルは、横方向の列数と、縦方向の行数が決まっていて、それぞれにマス目のようなものが並んでいます。これをセルと呼びます。JAWSの仮想バッファには、テーブルの開始位置に、テーブル2列6行のようなテキストが表示され、そのテーブルが何行何列かが分かるようになっています。同様に、テーブルの終了位置には、テーブル終了と表示されます。上下矢印キーでテーブル内を読んでいくと、左から右へ、上から下へという順序で、内容を読んでいくことができます。まず最初に1行目の1列目、続いて1行目の2列目、さらに2行目の1列目という順番です。何が書かれているかを知るだけであれば、これで内容を確認できます。しかし、テーブル内を自由に移動しながら、内容を細かく確認したいことがあるかもしれません。そこで、JAWSには、テーブルナビゲーションという、テーブル内を自由に移動する操作が用意されています。コントロールキーとオルトキーを押しながら矢印キーを押すと、隣のセルに移動できます。つまり、1行目の1列目でコントロールキーとオルトキーと下矢印キーを押すと2行目の1列目に、さらに続けてコントロールキーとオルトキーと右矢印キーを押すと2行目の2列目に、コントロールキーとオルトキーと上矢印キーを押すと1行目の2列目にというように、自由に移動できます。また、これらの操作を何度も繰り返したい場合、毎回コントロールキーとオルトキーを押すのは、少し面倒に感じられるかもしれません。そのような時には、インサートキーとスペースを押し、続けてアルファベットの T を単独で押してみてください。これで、テーブルレイヤーという状態になります。テーブルレイヤーでは、矢印キーを単独で押すだけで、上下左右のセルへ移動できます。矢印キーを何回押しても、テーブルレイヤーの状態が維持されます。テーブルレイヤーを終了したいときは、エスケープなど、テーブルレイヤーとは関係のないキーを押します。高度な読み上げ機能。ここまで、ウェブページを読む際の基本的な操作をご紹介しましたが、JAWSには、この他にもいろいろな機能が用意されています。ウェブページを読んでいると、ボタンやリンクなどのコントロールの名前がうまく読み上げられず、何をするコントロールなのかがわからない場合があります。そのような時には、カスタムラベルを使って、わかりやすい名前を設定すると良いでしょう。また、重要な部分を視覚的に目立たせるために、フォントの種類や色を変更しているページがよくあります。これをスクリーンリーダーで発見するのは、とても難しいことです。 上手には、そのような時に活用できる、スマートグランスという機能が用意されています。その他にも、高度な読み上げ機能が多数用意されています。詳しくは、上手のヘルプをご参照ください。